市長の伊賀自慢。伊賀の芸術家たち。伊賀出身の芸術家といえば、国内外で活躍された榊伯山さんや元永貞正さんなどが有名ですが、ある日突然伊賀に誕生したわけではなく、登場する素地がこの伊賀には脈々とありました。直接的なルーツをたどると、元永さんの師匠は浜辺万吉さん、その師匠は奥瀬栄三さん、その師匠は中村不折さんであり、先人に教えられ学んできたからこそその才能が花開いたと言えます。また美人画で有名な岡本太后、明治、大正、昭和期に文人画の中で一つの大きな流れを作った池田雲翔、桂川親子なども伊賀ゆかりの画人です。平成15年にアート・オブ・遺産コレクションという企画展が上野歴史民俗資料館で行われ、遺産文庫の所蔵する伊賀にゆかりのある芸術家の作品が展覧されました。その時ご覧になった人は、こんなにたくさんの人がこの伊賀の地で芸術活動を成し得てきたことに驚かれ、その画技の素晴らしさに感動されたのではないかと思います。また地元の人だけでなく、江戸時代の詩家来山陽や明治大正期の文人画で著名な富岡鉄斎などといった日本の歴史に名を残す文化人も月ヶ瀬の梅を見に伊賀を訪れており、作品が残っています。こういった近代現代の芸術家たちの作品は目にする機会がありますが、もっと古い時代にはどんな人がいたのかご存知でしょうか。時代を遡ると、藩主たちも家臣や文化人と共に絵を描いたり詩を作って楽しんだりしています。伊賀を愛し、長田の山に葬られた藤堂藩主三代目藤堂隆久や、崇光堂を創設した十代目藤堂隆沢が描いた絵も残されています。床の間に掛け軸が掛けてある家では、よくご覧になると、明治から昭和初期にかけて、地元で活躍された画家の絵が掛けられているかもしれません。掛け軸のサインから作者を知ることで、また興味が深まるのではないでしょうか。伊賀は芸術文化に対する関心が高い地域性を持っています。これは江戸時代から近代という長い時間をかけて培われてきたものです。芸術を身近に鑑賞できる、感じられる場を早く実現し、伝統を受け継いでいきたいと思っています。伊賀市長岡本栄。岡本市長の顔写真とアート・オブ・遺産コレクションで展示された春秋図屏風池田桂川作の写真があります。応急診療所だより。日頃からかかりつけ医を持ち、体調管理に努めましょう。問い合わせ、医療福祉政策課、電話 229705、ファックス 229673。 市民の皆さんの生命と健康を守るため、休日、夜間に発病したときに、内科、小児科の応急医療が受けられる応急診療所を開設しています。応急診療所は 応急処置を行うところです。日頃からかかりつけ医を持つことを心がけ、体に変調を感じたときは、早めに医療機関を受診しましょう。応急診療所受診に際してのお願い。健康保険証、受給者証、薬を服用している人は、薬の内容がわかるものを持参してください。悪天候、台風、積雪など、時には、やむを得ず、休診する場合がありますので、お問い合わせください。薬の調剤は、院外処方です。連休、年末年始を除き、処方は原則1日分です。点滴やレントゲン検査はできません。ロタウイルス感染症、ロタウイルス胃腸炎。ロタウイルスによって引き起こされる急性の胃腸炎で、乳幼児期、0歳から6歳頃にかかりやすい病気です。ごくわずかのウイルスが体内に入るだけでも感染してしまいます。普通、5歳までには、ほぼすべての子供が、ロタウイルスに感染すると言われています。大人は、ロタウイルスの感染を何度も経験しているため、ほとんどの場合、症状は出ません。しかし、乳幼児は、激しい症状が出ることが多く、初めて感染した時の症状は、特に強く出ます。症状は、2日から4日の潜伏期間の後、水のような下痢、吐き気、嘔吐、発熱、腹痛です。ロタウイルスは感染力が強く、容易に拡大してしまいます。原因は、ロタウイルスに感染した便を処理した後の手洗いが不十分な場合や、ウイルスがついた手や、爪などから感染が広がっていきます。十分な手洗いを心がけることで感染を防止しましょう。公共交通を利用しましょう。今後、一層必要になる公共交通のご利用を。車を持つ人が増え、公共交通を利用する人が減ったことで、地域住民の生活に欠かせない公共交通を維持することが難しくなってきています。一方で、マイカーの普及により、高齢者や子供、学生をはじめ、運転免許証や車を持たない人は、出かけるときに家族などに車で送り迎えをしてもらうことが増えており、車を持つ人にとって送迎が負担となってきています。高齢者が車を運転できない高齢者を送迎する実態もあり、高齢になって安全のために運転免許証を返上したいと思いながら、運転を続けている人もおられるのではないでしょうか。今後、少子高齢化がさらに進み、運転免許証や車を持たない人が増えると、今以上に鉄道やバスが必要になります。将来、車以外の交通手段がないという状況にならないよう、また、誰もが住み慣れた街で快適に暮らし続けられるよう、積極的に公共交通機関を利用しましょう。問い合わせ、総合政策課、電話229663、ファックス229672。伊賀警察署だより。特殊詐欺にご注意を。昨年、県内での振り込め詐欺などの特殊詐欺は、発生件数、被害額ともに大幅に増加しています。市内では警察官を名乗り、 犯人を捕まえたら、あなたの通帳が見つかった、などと話し、通帳やキャッシュカードなどを要求する電話が多数かかってきました。警察から電話をかけ、現金などを預かることや、暗証番号を聞き出すことは絶対にありません。また、レターパックを利用する手口が増加しています。電話で相手から次のことを指示されたら、特殊詐欺を疑いましょう。レターパックで現金を送るよう指示された。レターパックの差出人を未記入、または同僚と記載するよう指示された。内容物を食品、本などと別のものを記載するよう指示された。少しでも不審だと思ったら、一人で悩まず、家族や警察に相談しましょう。問い合わせ、伊賀警察署、電話210110、名張警察署、電話620110。明日に向かって、差別をなくしていくために、私の知らない多様な伊賀市、島ヶ原支所振興課。このコラムは毎回いろいろなテーマで人権についてお話ししています。伊賀市に住んで40年、私は伊賀について何でも知っていると思っていましたが、まだまだ知らないことがあることに気づきました。昼食をとるため料理店を探していて、あるタイ料理店を見つけました。私たちは色鮮やかなメニューの中から、パッタイ、タイ風焼きそばを注文しました。料理はとても美味しくて、すぐに平らげました。後日、伊賀市タイ料理で検索すると、他にも数店舗のタイ料理店があると分かり、驚きました。大阪や神戸のような大都市でなく、なぜ伊賀市にタイ料理店があるのだろうと思ったのですが、平成24年12月31日現在で、伊賀市の国籍別外国人住民の数を見ると、ブラジルが約2100人以上、中国約800人、ペルー約500人、韓国約300人、ベトナム、タイがそれぞれ100人以上であり、実に多くの外国人が伊賀市に住んでいることが分かりました。さて、皆さんは、伊賀市指定ゴミ袋に多くの外国語が書かれていることをご存知でしょうか。一度ご家庭の指定ゴミ袋を確認してみてください。日本語を含む7つの言語で書かれていることを私は今まで知りませんでした。伊賀市はいつの間にかこんなにも国際的な都市になっていたのだと驚き、感心したのと同時に、可燃ゴミ収集でいつも見ているはずの指定ゴミ袋に何が書かれているか無関心であったことに恥ずかしい気持ちになりました。日本人だから、伊賀市に長く住んでいるから、何でも知っているという思い込み、過信で、多様な面を知ることを妨げていると気づきました。先入観や偏見をなくして見てみると、きっと知らない伊賀市の一面を知ることができ、自分の考えを広げてくれると思います。お互いを知り、理解することで、日本人、外国人を問わず、共に暮らしやすく、互いに優しい伊賀市にできるのではないでしょうか。ご意見などは、人権政策男女共同参画課、電話 47-2210。 1286、ファックス471288、メールアドレス jinken-danjo@city.iga.lg.jp へ。